こんにちは、諸見里杉子です。この時間は首里城下町クリニックの田名武院長に来ていただきました。先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を行っています。6月は脳神経内科で見る病気、パーキンソン病ってどんな病気と題して、琉球大学医学部附属病院第三内科の、石原聡先生にお話をしていただきました。先生、脳神経内科とかっていうふうに言われるともうなんか難しいなというイメージがやっぱり先行しちゃうんですけれども。
そうですね、神経という言葉がつくかっていうと、他にも例えば脳神経外科とかですね、精神神経科とかいろいろあるんですけど、まあ、脳神経内科が見る病気は、まあ代表的な病気でいうと、例えば分かりやすいのが脳卒中ですとか、それとか認知症、認知症といってもいろんな原因で認知症が起こりますので、それとあと頭痛ですね、頭が痛いっていうのも頻度が多いと思います、それとあとよく交通事故とかで話題になる転換っていう病気、こういったのがいわゆる神経内科が見る病気です、でその他にも実は今回のテーマになっているパーキンソン病のようなですね、神経の中でも変性疾患といって、脳の中の 何がしかのホルモンの異常ですとか、脳の中の神経、脳脊髄の神経に何らかの原因不明の異常が起こって、それで病気にが長く治療にかかる必要がある病気とかっていうのもありますし、その他感染症で起こるもの、免疫関係で起こるもの、ビタミン欠乏で起こるものですとか、本当に神経内科というとですね、診断までにこぎつけるのにやっぱり専門的な知識と診察が必要な領域で、石原先生から最初の30分は丁寧にその部分をゆっくり十分話していただいて、私たちはこういうことをやってますということをしっかり紹介してくれた上で、今回のテーマでありますパーキンソン病の話になっていきました。
はあ、かなり範囲が広いっていうのがまず分かりました、だからこそやはりこう見極めるのに
そうですね、
が重要になってくるってことですね。
そうですね。先生があと強調してたのが症状の経過がとても大事だと。例えばある日突然起こる病気と、時間をかけて徐々に悪くなる病気っていうのはそれぞれ病気のタイプがありますんで、そのあたりのこう患者さんから聞き出す問診技術というか問診がまず大事で、それから先生方疾患を疑って診察をして、それを証明するための MRI とか CT を取って、いろんな検査所見を揃えて最終診断に行くというのが神経内科で、例えば変性疾患、私たちも外来で最初の入り口のところを見ることあるんですけど、最初は全部症状が揃わないんですね、でただ明らかな異常があるので、それを1年2年3年とこう経過を見ていくうちに、あ、やっぱりこの病気だったんだっていうのがだんだん明らかになることがあるので、そのあたりがやっぱり診断にたどり着くまでがやっぱり専門家の腕の見せ所という病気だと思います。
なるほど。いっぺんに症状が出ないというのも先生一つポイントですね。
そうですね、ゆっくり進行する病気もありますので、ですからそのあたりがやはり診断を難しくする場合があります。
で、大切なのは診察、問診ですよというお話が、あったということなんですが、何でもこの診察時間もかなり時間をかけてるっていう。
脳神経といってこう顔近辺にまつわる神経をチェックするだけでもかなりの項目があって、それからこう手足、筋肉、全身見ていきますから、歩き方、全部がその先生方の診断のヒントになるというのがこの神経の領域です。
毎回先生これチェックするけど何かねではなくて、やっぱりこう必要があってチェックなさってるってことですね。
最初にまずスクリーニングで全身見た後は2回目からは多分ポイントを絞って、この人の見るべきところに焦点を当てていくと思いますけどですね。
なるほど。こういうふうにして先生方は診断をしてるわけですね。
そうですね。
そしてその、脳神経内科の先生方なんですけれども、今沖縄では力を入れて育成中というふうに伺いました。
はい。例えばですけど、隣の県の鹿児島県で150名ぐらいいる専門医がまだ沖縄県30名しかいなくて、ですから今琉球大学の方で毎年 2,3 人ですかね、若い先生方が神経内科の門を叩き始めてるんで、この先生たちがあと5年10年して 地域や沖縄県内の各地に出ていけば神経内科の診断レベルもこれからもっと上がっていくかと思います。
やっぱり今この先生方が不足してるとかっていうのはあったりするんですね。
あります。やっぱり卒業生もみんな自分どこにでも選択いけるので、どこにでもこう行くことができるので、どの科に進みたいかっていうのはやっぱりその一人一人が決めますから、どうしても科によってはちょっとまだ育成中の領域もあるということ。
じゃあこれから育成中ということですので、はい、期待したいと思います、はい、さあそこで、今回のメインテーマですね、パーキンソン病についてなんですが、
はい、
先生この病気よく聞いたりはするんですが、どんな病気なんだろうっていうのがよく分かんないですね。
そうですね、脳の中の中脳の黒質というところのですね、ドーパミンという物質が通常作られるんですけど、それが酸性が悪くなって、ドーパミンっていうのは、ある意味人間の体をこうスムーズに動かす潤滑油をその脳の中でしてるんですけど、それが出なくなってしまうために動作が非常にこうぎこちなくなってしまう、安静にしてる時にこう親指がこうなんか豆をこう転がすような感じで勝手に動いたり、筋肉がこう歯車用にこう硬くなったり、それとかちょっと仮面溶岩棒といって表情があまりなくなったり、
はい、
小声になったり、なんかちょっと動作が鈍くなったり、それとかちょっと転びやすくなったりというのが症状の4大症状と言われています、
はい、
その他私たちがよく疑うのが歩き方なんですけど、ちょっと前傾姿勢で背中が丸くなってちょっと小刻み歩行になって、で進み出しちゃうと突進して転んでしまうとか、こういったのがパーキンソン病の歩行でして、
はい、
私たちも実は診察室に患者さん入るとき、実はもう入ってくるときから見てて、でその時に、なんか前と歩行が違ってるなっていうのは気づいたときは、この手のこういったのを調べたりして、はい、パーキンソンの疑いないかなっていうのも私もチェックするようにしています。
もう先生たちは入ってくる時から診察始まってるんですね、
はい、もうそれはよく私たち見なさいっていうのは学生の頃よく教えられるんですけど、もう診察室に入る時から診察は始まってますと、で相手を見てちゃんと疑った時は診察しなさいっていうのがよく教えられました。
全てが情報ですね。
そうですね。
でパーキンソン病はそのドーパミンというこの物質が原因で、
はい、
体の動きがうまくコントロールできなかったり、動きにくくなったりっていうことですね。
そうですね、ですから先ほど日常生活の中でやっぱりそのスムーズさが欠けてしまうので、やっぱりいろんな影響がやっぱり出てきますので、それをどう対処していくかっていうと、やっぱりそのスムーズになるようにそのドーパミンという不足した物質をどう体の中に入れてあげるかというのが治療になってきます、
そのドーパミンという物質は先生体内に取り込むにはどうしたらいいんですか。
はい、飲み薬が、やっぱり代表的でよく使われるんですけれども、その飲み薬をこういかに安定的に体の中で効かせるかというのが特徴になってきます、例えばその薬がよく効いているときはスムーズに動けるんですけど、薬の効果が薄れるときはまた体が硬くなってしまう、これがこうある一定期間でも変動しやすいというのがよく言われていまして、今それを持続的に体に入れる機械ですとか、いろんなものが今開発中ではありますけど、まだパーキンソン病の治療というのは本当に今まさに新しい薬がどんどん市場に出てきているぐらい、まだ未解決なところが多い病気と思っています。
でもこういう治療ができる病気なんですね。
治療をすることによって症状を少しでも軽減させる、ということですね。ただ病気自体はやっぱり徐々に進行するというふうにも言われているので、もちろんその人によって急速に進む方、ゆっくり進む方は個人差はありますから、その患者さんの状況をですね、やっぱりその神経内科の主治医の先生たちは見ながら薬を上手に加減していくというところが大事になってくるのかと思います。
先ほど先生もおっしゃってましたけれども、やっぱり診察でいかに情報を、得るか、もしくは患者さんは今の状態を先生にちゃんと伝えるかっていうのは大切ですね。
とても大切になってきます、
で注意すべきところもあるんですよということが石原先生 のお話の中にあったということなんですが、このパーキンソン病と 似ている病気がある。
そうですね、はい、あのパーキンソン症候群っていうんですけど、パーキンソン病っていうともう純粋に先ほど言ったような原因で起こるんですが、例えばあの精神科の薬のような薬剤性ですね、そういったので起こるパーキンソン症状、パーキンソン病ではないけどもう似ているんですね。小刻み歩行とか動作が緩慢とか、そういった薬が原因だったり脳卒中を起こしてそうなったり、水筒あの正常圧水筒症といって脳にちょっと水が溜まる病気でそうなったり、はい、感染症や外傷性で起こる場合もあるので、ですから神経内科の先生はパーキンソン病と診断するためには診察も大事ですし、そういった今言ったような病気を一つ一つ否定してって最後にやっぱりこれはパーキンソン病だなというのにたどり着くというのが神経内科的なそのやっぱり考え方のようですので、
あ、じゃあこれではないな、これではないなということで違うものをこうどんどんどんどんこう削っていくわけですね。
はい、そしてやっぱりこれは特発性といいますか、まあ、あの他には原因がない純粋なパーキン、純粋って言ったらちょっと言葉が変ですが、まあ、あのパーキンソン病そのものなんだなっていうのを診断するというところですので、やっぱり腕の見せどころというか専門医の必要な領域だと思います。
難しいんですね、この診断をつけるっていうのは。
はい、もうあの神経内科に進む先生方っていうのはやっぱりそこに魅力を感じていくと思います。ですからとてもなんていうんですかね、論理的にあの思考してかつ診断に追い込むっていうのが神経内科を選ぶ先生たちが一番憧れていくところだと思うので、あのこれから若い先生がいっぱいそういうところにチャレンジしてほしいなと思っています。
で先生、県内で、この脳神経内科ですね、受診できる病院っていうのはやっぱ限られてしまうんですか。はい、
そうですね、あの、今、まあ、ざっと例えば病院でいうと琉球大学、国立沖縄病院、南部医療センター、中部病院、浦添総合病院、中上病院、大浜第一病院、富城中央病院、赤十字病院、このあたりですから、
ね、やっぱりもう本島中心ですね。
はい、あのもちろん開業している先生も徐々に出てきてはいるんですが、うん、はい、やっぱり主にやっぱり今のような基幹病院といいますけど、各地域の中心の病院に1人か2人とかっていう形で専門医がいますので、あのいきなり訪ねてっても専門医の診察受けられない可能性もありますので、はい、まあ、気になる症状があったらぜひかかりつけ医の先生に紹介状一筆書いてもらうと、あのスムーズに見てもらえるかと思います。
なるほど、窓口的な役割もあったりするわけですね。
そうですね、私たちはもうまさに窓口ですね。私たちがこうある程度疑って患者さんに説明して紹介状を書くっていうのが通常の流れです。
はい、じゃあちょっと不安だな、何かちょっとおかしいんだけれどもという場合はかかりつけの先生にまず相談して、
そうですね、
見てくださいね。
ぜひ、はい、お願いします。
6月は、琉球大学医学部附属病院第三内科、助教の石原聡先生が脳神経内科で見る病気、パーキンソン病ってどんな病気と題してお話ししてくださいました。さあ、そして7月ですが、7月は10日水曜日午後7時から、首里城下町クリニック第二院長日賀明先生が関節リウマチのお薬について、治療経験と最新の知見からということでお話ししてくださいます。もう日賀先生のもう専門という感じですが。
そうですね、あのリウマチもやはりあの専門的な知識が診断ですとか治療に必要な領域です。まあ、あの日賀先生のように内科で関わる先生もいれば整形外科の中でリウマチの治療に力を入れる先生もいらっしゃるんで、まあ、ただ病気自体はやはり一緒ですから、その病気によって一番のこのリウマチの治療の目標は関節の変形をどう防ぐかっていうのが今リウマチの治療の中心になってますんで、まあ、先生からそのあのご自身の最近患者さんを通して分かった治療経験ですとか新しい最新の情報をあの皆さんに提示してくれると思います。
なんか先生いろんなお薬がこのリウマチのお薬も出てきてる、
はい、出てます。そうですね、以前は飲み薬が中心だったんですが、最近はその生物学的製剤といってあのちょっと高価ではあるんですけど、リウマチ の起こす炎症の根本のところに効くような病気が今よく使われるようになってまして、はい、まあ、あの関節の変形する患者さんはもう激減してると思います。
うーん、はい、 さあ、7月10日水曜日は午後7時から首里城下町クリニック第二院長比嘉明先生が関節リウマチのお薬について治療経験と最新の知見からと題してお話ししてくださいます。特に予約など必要ございません。当日ですね、首里城下町クリニックまでお越しください。入場無料となっております。首里城下町クリニックのホームページでもご案内しています。首里城下町クリニックで検索してみてくださいね。一枠のブログでもこの後ご案内いたします。ということで、首里城下町クリニック院長、田名武先生でした。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。